イエス・キリストを頭とするこの群れ、この教会は、一人一人が神様のために仕えることで作られていきます。そして主なる神様は、そのような私たち一人一人のことを見て、その奉仕を喜んでいてくださいます。今日私たちは新約のコリントの信徒への手紙1という手紙の最後のところを一緒に聞きました。そこにはまず力強い励ましの言葉が書かれていました。今日一緒に読んだ箇所の最初のところ、第16章の13節からです。目を覚ましていなさい。信仰にしっかりと立ちなさい。大きく強くありなさい。何事も愛を持って行いなさい。イエス様の弟子である伝道者パウロが、同じくイエス様の弟子であるコリント教会の仲間たちに向けて書いた手紙の最後を飾る言葉たち、それはこのような励ましの言葉も含めて書かれていたのです。とても力強い、まるで私などは遺言かのように大事に伝えられている励ましの言葉だと思いながら読んでいた言葉でありました。さて、その続きはどんな言葉が記されているか。そこには教会の仲間たちを重んじるようにという言葉が伝えられていました。第15節から、兄弟たち、あなた方にお願いします。知っての通り、ステファナの一家はアカイアの初歩であり、聖なる者たちのために熱心に奉仕してくれました。どうかあなた方もこの人たちや共に働き労苦しているすべての人々に従ってください。ステファナ、フォルトナと赤い子がそちらにいることを嬉しく思います。この人たちはあなた方の足りない分を満たしてくれました。私とあなた方と安心させてくれたのです。このような人たちを重んじてください。ここにステファナ、フォルトナと赤い子といった名前が出てきます。聖書をたくさん読み続けているとカタカナの名前がたくさん出てきます。まあ、当たり前といえば当たり前なんですが、私たちはなかなかそういった名前に親しむことができないことがある。一回しか出てこなかったり、その人がどんな人かわからなかったり、だから読んでて名前がたくさん出てくるとちょっと敬遠してしまうこともあったりするし、あるいは説教でこの人たちのことを大事に伝えるっていう機会もなかなか多くはない。どうでしょう皆さん、ステファナ・フォルトナと赤い子、こういった人たちの情報知ってるっていう人いるでしょうか。なかなかいないと思うんです。確かにこの人たちの名はコリントの信徒への手紙1では出てくるけれど、他には出てこない。どういった人たちか情報が明らかに少ないんです。私自身も彼らの名前を、覚えていませんでした。せいぜいステファナっていう人が他のイエス様の弟子のステファノと名前が似てるなってので覚えていたぐらいです。彼らがどんな弟子だったかは私もわからない。で、この箇所もある意味読み飛ばしていたような箇所です。しかし今は思うんです、この箇所も大事に聞くことができる。なぜか、彼らのように聖書の中で一回しか名前が出ないようなものも、あるいはここに名前が出ないようなものさえたちも、教会を作り上げていくのにかけがえのない奉仕をしていた、教会が出来上がっていくのに尊い役目を果たしていたではないかということが知らされているからです。そして神様はそのようにこの一人一人を見ていてくれる。実はこの手紙の最後の章である第16章にはいろんな人の名前が出てきます。今日読んだ箇所の直前にも個人名が出ていたんです。今日は時間がなかったので全部読むことはできませんでしたが、そっちの方に出ている名前はテモテという人の名前とかアポロっていう人の名前です。この人たちどんな人たちかっていうと伝道者です。いわゆる 牧師みたいな役目をしていた、まあ、まさに牧師であったわけです。彼らの名前が出ていて、特にテモテというものは伝道者パウロの、この手紙を書いたパウロの、まあ、弟弟子で、この手紙を持ってコリント教会へと旅をしたであろうと考えられている。そんな大事な役目が与えられていたであろうと。その後に今度は教会の、まあ、いわゆる教会の一般のものといったらいいでしょうか、なんていうでしょう、牧者として働くこと以外に教会を支える仕事をしている、まあ、いわゆる教会員といってもいいメンバーたちの名前であるステファナ、フォルトナとアカイコっていう名前が出てくるんですが、まとめられていないんです。そこにはとても大事な励ましの言葉、目を覚ましていなさいという言葉も挟み込まれている、まあ、さらに言うと今日読んだ箇所の中には後でアキラとプリスカっていう名前まで他の教会の仲間も出てくるけれど、この3人の名前はなぜかここにあるんです。なぜここに大事に書かれているんだろう。一つ考えられることは、伝道者パウロがこのステファナ、フォルトナとアカイコのために、彼らを守るためにここで彼らを重んじるようにと書いたのではないかということです。実はコリント教会の中には残念なことに派閥争いがあった。私はアポロ先生につく、私はパウロ先生につくとか、いやいやそんなのはダメだ、イエス様につこうぜっていう当たり前のイエス様派なんていう名前まで出てたらしい。でも伝道者パウロはそういった問題を厳しく追及して、この手紙の最初の方でも書き記している。教会に派閥なんてあるのおかしいだろって。そんなのありえない。みなイエス様のために仕えている者たちじゃないかと、まあ、この手紙の第一章から始めて書かれていたんです。まあ、そのことから考えると、ステファナという人たちやその仲間はもしかしたらその派閥争いの中で苦しんでいた者たちかもしれない。特に、コリントの信徒への手紙1の第1章においてはステファナの名が記されていて、ステファナファミリーは伝道者パウロがコリントに来た時の最初の受洗者だった、教会に新しく加えられた仲間たちだったっていうことは書かれてるんです。だからまあ言うなれば、パウロ直々に洗礼を施したパウロ派と、もし派閥があるならパウロ派と言われてもおかしくないような者たちだった。だからそのパウロ派の者たちをパウロがまるで守るかのようにこの言葉を連ねていたんじゃないか、手紙の最後に書かれていたのではないかという考えもできる。しかし私はあまりそのような考えを持たないようになりました。なぜならパウロ自身が派閥を否定している、そんな派があっちゃいけないんだって言ってる。だからわざわざ彼らを守る必要だってないって考えると思うんです。いやもしかしたらちょっとは彼らを擁護したいっていう思いはあったかもしれないけど、もっと大切な目的があってここに彼らの名前があったんじゃないかなと思うんです。それは彼らの名前を書かれる直前にどんな言葉があったかっていうことから推察できます。何事も愛を持って行いなさい、このような励ましの言葉の後にステファナたちの名前は記されていた。さらに言いましょう、このステファナたちの情報は少ないと言いましたが、ちゃんと聖書には彼らの情報が書かれている。それは彼らがいつどこで生まれたかとか、どういう人間かっていう情報じゃありません。そこは何が記されているかというと、教会でどんなことをして神様に仕えたかということです。それが彼らのことを言い表す情報として書かれている。まあこれは15節以下で書かれていることを抜粋しますが、彼らは、聖なる者たちのために熱心に奉仕した、共に働き労苦していた、あるいは教会の者たちの足りない分を満たしてくれた、そして 教会のみんなとパウロのことを安心させてくれた。そのような彼らの情報が実はちゃんと記されているんです。彼らは教会の一員として教会の仲間のためにさまざまなことを持って仕えていたんです。これが具体的にどんなことだったかは分かりません。それこそいろんなところを行き来することで情報をやり取りして教会のみんなを励ましたと考えることはできるでしょう。あるいは誰かを安心させるために教会の仲間を訪ねたんじゃないかなっていうことも考えてもいいでしょう。あるいは、共に苦労があったらそれを担ってそれを背負っている誰かのために仕えていたっていうことがわかるでしょう。具体的なことはわからないけれど彼らは教会のために主のために仕えていたということが明らかなのです。教会はそのように神様のために仕える一人一人によって成り立っている。牧師だけで成り立っているわけじゃないんです。当たり前のことですが、コリント教会が立ち上がっていくのには伝道者パウロがその最初の励ましを与えたかもしれないけど、ここで名が出てくるような者たちの協力と励まし合いがなくてあり得るものではなかった。今私たちが捧げている教会もあるいはこの礼拝の群れもそうです。牧師が一人だったら皆さんが時間を捧げていろんな労力を捧げてここに集ってくれなかったら礼拝は捧げられない。これ当たり前なことだと思います。牧師が一人でここで御言葉を取り継ごうとしたって一緒に聞く人がいなかったらそれは教会とは言えないんです。でももしそこに一人でも誰かが集うなら教会がそこで一歩進むんです。礼拝を捧げられる。あるいは教会がいろんな奉仕を担う者によって支えられている。礼拝に集う奉仕によって賛美を捧げるその奉仕によって、あるいは教会の仲間に仕える互いの愛を交わりを持っていくそういった奉仕によって教会は進んでいる。ここにいる誰一人実は欠けてはならない。そして一緒に礼拝を捧げる一人一人が祈りを持って互いに仕え合っている。オンライン先であっても共に礼拝を捧げるものでさえやはり主の群れとして互いに支え合って生きている。決して欠けてはならないんです。実はコリントの信徒への手紙1の中でとても大切に語られている主題もそのことだった。コリントの信徒への手紙1第12章においてはそのように教会がイエス・キリストを頭とする一つのまるで人間の体のようなものだと伝えているんです。後でもし時間があったらぜひコリントの信徒への手紙第12章の特に12節から先を読んでいただければ嬉しいです。ちょっとだけ読むのでどうぞお聞きください。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分は多くても体は一つであるよ。キリストの場合も同様です。これは教会のことを言い表している。イエス様が頭で教会の一人一人がその体の部分なんです。細胞なんです。器官なんです。もしそれが欠けてしまったらどれほど痛むか、どれほど不健康に、もし体なら不健康になってしまうか、手がなくなったら、内臓の肝臓がなくなったらどうなるか、そんなことありえないと。教会の者一人一人が実はかけがえのないものとして一人一人が神様に仕え捧げていくことで、自分自身を捧げていくことで教会は進むんだと、実はこの手紙が一貫して伝えていることだったんです。そのことを3人の無名の信徒たちの名を伝えることで伝道者パウロは伝えていたのではないでしょうか。そして何より 互いに何事も愛を持って行いなさいということを言い表すのに、これら三人の信徒が用いられていたということがその証ではないでしょうか。説教の最初の方で聖書にはいろんな人の名前が出てくるという話をしました。特にそれは旧約でも一緒です。旧約を読み進めるとますます私たちが知らない名前がたくさん出てきて、時に疲れたり辟易してしまいそうになることまである。けれどそれもまた深く読めば読むほど味わい深いものなんです。つまり聖書は神様に用いられた無名の人たちの証の集まりなんです。一回しか出ないような人でさえ、いやむしろ名前さえ記録されない者たちでさえ、神様の救いの歴史のために用いられてきたことがここに記されている。今日私たちは歴代史上という書から旧約からの言葉も一緒に聞きました。どんなところのどんな出来事が話されているか、これイエス様がお生まれになるはるか前のそのイエス様の祖先ともいえるイスラエルの民の歴史の中で起こったとても大事な出来事の、時にどんなことが起こったかを話している伝えている箇所です。それは主なる神様のための神殿が作られた時どんなエピソードがあったか、それを記していた箇所、それが歴代史上の29章、つまり歴代史上の最後を飾る箇所だった。ダビデ王という人物が出てくる。イスラエル王国のとても偉大な王、神様にまっすぐに従った王様です。このダビデ王が神様のための神殿を作る準備をしたと書かれている。そこでどんなことが語られていたか、たくさん捧げていた様子が書かれているんです。いや単位が違うし数も計算するわけじゃないけれど、話すのがちょっと聞くのが大変だったかもしれないけど、どんなものを捧げたかが克明に丁寧にしっかりと記録されている。そしてダビデは自分がさらに財産もすべて捧げたということも証言している。ただしダビデだけが捧げて終わったのではなかった。ダビデにつられて、いやダビデの励ましによってダビデが率先する形で捧げたことで、今度は民が捧げ物をしたと書かれている。面白いことにその時民が捧げ物を具体的にしたのではなく、民の長やいろんな部隊の長たちが代表で捧げ物をしたということも書かれているんです。しかしだからといって民はそこに参与していなかったというと、私はそうではないと考えます。歴代史上の29章9節にはこのような言葉がありました。こうして民は自分たちが自ら進んで捧げたものを喜んだ。彼らは一心に自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王も大いに喜んだ。この文章をそのまんま読むと、民も自分たちで捧げ物ができたことをとっても喜んでいるんです。ただしこれ実は言葉の話をしますが、自分たちが捧げたと訳されているところ、ここ聖書の翻訳によっては訳し方は違うんです。民の長たちが捧げたものを民が喜んだというふうに記される聖書もあるんです。まあこれ本当に聖書の元の言葉に戻っていくと、彼らは捧げたと訳す言葉になっているから、その彼らっていうのが誰を指すのかは、まあ考え方いろいろ持つことができるというのは事実なんです。しかし皆さんどうでしょう。この時の民は、民の代表たちが託されて捧げたその捧げ物を自分のものとして捧げたでしょうか。 それともそれを彼らが捧げている代表の者たちだけが捧げているものとして捉えていたでしょうか。皆さんだったらどっちが役としていいかなって考えますか。まあ、私は今回のこの私たちが使っている聖書と同じように民自身自分のものとして捧げていたというふうに訳すのがいいんではないかと考えます。私たちもそうだからです。教会で捧げ物をするとき私たちも自分自身を捧げていると思いながら信じながら全てを実際に捧げているからです。今日私たちさっき礼拝の初めの方で献金を捧げました。あれはまさに私たちが神様に全てをお捧げする思いを込めて自分たちが捧げられるものを大事に捧げていく時の祈りを持って捧げるものです。その時具体的に教会のこの礼拝堂の前に捧げ物を持ってくるのは2人の担当者です。でも皆さん一緒に立ち上がります。そのような形で一緒に主に全てを捧げる。神様はそのような礼拝を求めている。礼拝は牧師だけがやればいいというものではないと伝えました。その通りなんです。私たち一人一人が時間を捧げここに集い神様の言葉を聞いて新しく喜びとともに生かされることを神様はお喜びになる。そうやって自分自身を捧げさらに神様のために教会の仲間のために自分のできることでいいから自分自身を使えるものとして捧げていくことを神様はお喜びになるのです。ダビデもそのように自分自身を捧げたものでした。民の先頭に立って自分の財産を捧げた。そしてダビデ自身その時祈りを捧げながらその捧げ物がどのようなものであったかを丁寧に伝えている。ダビデは繰り返し伝えるのです。これらすべての捧げ物はもともとはあなたがくださったものです。あなたがくださったものをお返しするようなものでしかない。ただそのようにして私たちを用いてくださって感謝しますという思いを何度も繰り返し伝えているんです。そのように伝えた上でダビデは民全体と一緒に神に礼拝を捧げていた。歴代史上29章の最後の方、20節ですね、今日読んだ最後の箇所はこのような言葉が記されていました。こうしてダビデが全会衆にあなた方の神主を讃えよと言うと全会衆は先祖の神主を讃えひざまずいて主を王と拝した。これが礼拝の姿です。私たちが捧げる礼拝も同じようなものです。コリント教会の者たちが神様に仕えたのとも同じようであり、かつて神殿を建て上げるために民が尽力したのとも同じような歩みが今この教会にも与えられている。つまりそれは私たちはもう神様からたくさんのものを、いやもうかけがえのないものをいただいているのだということです。私たちは自分が得たものを神様に捧げるのではない。すべて神様から受け取っているものの中から神様にお返しし、逆にその残りを自分が生活し神様の栄光を表すために用いていくんです。では私たちは神様からどんなものをいただいているか。イエス・キリストから私たちは恵みをいただいています。どんな恵みか、どんなプレゼントか、それはイエス様が十字架にかかって命を捧げるまでに、命を捨てるまでに私たちを生かそうとしてくださったという事実です。実際にその十字架で私たちが贖われ、 新しい命が与えられたというその恵みです。その喜びです。コリントの信徒への手紙に戻ります。コリントの信徒への手紙1の最後の方、本当に最後の方には、具体的に言うと23節からはこのような言葉が記されていました。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の愛がキリストイエスにあってあなた方一同と共にありますように。イエス様の十字架の恵みがコリント教会の中心に常にあるのです。そしてキリストの愛が伝道者パウロを通しても、また他の教会の仲間を通しても注がれているのです。私たちの中心にもその主の恵みがある。たくさんその恵みを受け、いやかけがえのないその恵みを受けたからこそ、私たちは安心して自分自身をお返ししていくことができる、用いられるようにと祈っていくことができる。鎌倉雪の下教会も、そこに集う私たちも、そのようにして一人一人大切に神様に用いられ、そして今度は仕えていくことを祈り願う群れです。実際に仕えていく群れです。ただそう言われると、私たち自身は自分のことを顧みて、そして情けないと思うこともあるものです。鎌倉雪の下教会の歩みを振り返っても、いろんな困難があるときに、でもこうすればよかったんじゃないかなとか、さらにこうすればいいんじゃないかなと、過去のことを悔やんでしまうこともあるかもしれない。あるいは私たち自身のこともそうです。私はあの時こうやって神様に仕えたらよかったんじゃないかなとか、あるいは私は神様に仕えることなんて全くできていないんではないかというような思いに至ることだってあるかもしれない。それは牧師も一緒です。私自身がどう神様に仕えたらいいか分からなくなり悩みながら、それでも神様に仕えることを毎週の主の日ごとに心新たにされて歩んでいる。そこで大切なのは思うんです。神様に捧げたものはもう神様のものなんだということです。私たち自身がそれを自分のものであったとしても、それはもう神様に捧げたものであり、神様のものだから否定したりしてはいけないんだなと。あるいは誰かが捧げたものも否定はできないんだ。ただただそれを正確に数え、そして評価した上で、今度はもっと良いものを捧げていこう、もっと神様のために自分自身を大切に用いてもらえるように祈っていこうと、そのように祈ることが私たちに与えられています。そこには誰かに喜ばれるようにとか、そんなことを考える必要はない。例えばステファナやフォルトナトやアカイコのように、伝道者パウロにとっての愛を証しする者の筆頭のようになればいいなどということではないのです。牧師に喜ばれるような奉仕なんか考えなくていい。ただひたすら神様に喜んでもらうために使えたらいいんです。誰かの評価など二の次、ただただ神様が喜んでくださることを願いながら、私たち自身を捧げていく。自分自身を卑下したり必要はありません。どんなに具体的な奉仕がなくても、神様に祈りを捧げ、自分自身を捧げていくことができる。そしてさらに、この教会がこの地で神様の大いなる技をするためにできることが一人一人に必ず与えられている。ステファナ・フォルトナと赤い子がこの書にしか名前が記されていなくても、 大切にこの主の御言葉の中に記されているように、私たち一人一人のことも神様は大切に見ていてくださる。この教会のこの働きのためにはあなたが必要なんだというふうに飯を与えてくださる。この地上で、この世で、このようにして私の栄光を表しなさいと、私の愛を表していきなさいと用いてくださる。私たちはその使命を喜び見出していこうではありませんか。教会はその使命を互いに祈って励ましながら示していきます。それは決して孤独な歩みではありません。伝道者パウロにとってステファナ・フォルトナと赤い子がいたことがとても励ましになり安心を与えてくれたのと同じように、私たちにも一緒に主に仕える仲間がいる。だから私たちは真心を込めて聞くことができるんです。目を覚ましていなさい、信仰にしっかりと立ちなさい、大しく強くありなさい、何事も愛を持って行いなさいというこの励ましの言葉も安心して聞くことができます。そして私たちのその歩みの先頭には、全てを捧げ愛のために、私たちのために仕えてくださったイエス様がもう進んでいてくださいます。このイエス様の後を私たちも主に全てを捧げながら進んでいきましょう。この教会が神様から与えられた大いなる技を成していくために、私たち自身が一人一人お仕えしていきましょう。祈ります。主なる神様、あなたから見たら小さいものであるかのように思える私たちですが、しかし実はあなたが命の書に記すほどに私たちを大切に思っていてくださることを知らされました。またそのためにイエス様が命を差し出してくださるほどまで私たちを愛してくださったことを知らされました。主よ、あなたの大いなる技のために私たちを用いてください。私たち一人一人の献身を奉仕を、あなたの栄光を表す歩みをどうぞあなたが喜んでください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。